の内緒話。
始まりました。串田の内緒話。本日はですね、なんとメキシコにおりましてですね、メキシコといえばこの方をお呼びしました。スペシャルゲストです。
どうも、CMLL の奥村です。どうもよろしくお願いします。
ありがとうございます。スーパージュニア、ベストオブスーパージュニアが、もうすぐ開幕ということで、今回は2選手が参戦することで、バリエンテジュニアとティタンですね。
はい。
奥村さん、関係性はどうですか、お二人とは。
いや、
ありますか。
そうですね。もちろんよく知ってるし、ティタンが、まだ、メキシコシティ来る前に、グアダラハラ、CML のグアダラハラ地区の選手だった時に、まだメキシコシティ行く前の、CML っていうのは、メキシコシティだけで160人、70人、所属選手がいて、グアダラハラにはグアダラハラの選手がもう、多分もう、
無数にいて、
100人ぐらいいるんじゃないですか。
成り上がりたいという人がいっぱいいるんですね。
ネポエブラの選手がいて、その中で何人かね、選ばれた人がシティに出るわけなんですよ。で、ティタンは、
その中の一人だった。
まだ、はい、こっちのローカルの選手だった時にですね。
それ何年ぐらいですか？
いやー、吉橋選手がいましたからね。
あれだ。僕が新日本を始めたのは2010年なんで、2007年とか。
いや、吉橋選手がいたのは、2011、12なので。そうです
ね。あ、じゃあそのあたりに、ティタンは、インディーでもがいて。
インディーとか、まあ、そのメキシコ、CMLL のグアダラハラローカルの人。
今日ちょうど我々はですね、なんと、グアダラハラという場所にいまして、ホテルで今撮ってるんですけれど、試合後で、今試合してきたんですけども、やっぱり今日の会場でも、そういう選手いっぱいいましたよね。
あ、もう、はい、もう、ここの、グアダラハラの所属選手でも、試合に出れるっていうだけで、もう選ばれた人だと思うので。
で、やっぱりアレナメヒコに上がりたいという。
いや、もちろんそう
です。それ夢ですよね。
もちろん。だその中で、アレナメヒコまでたどり着けるのはもう、
一握りです。ティタンは日本に流れてきた情報によると、足首を骨折してしまったみたいなんですけど、
ね、
どうですか？
シティの大会ではなく、CMN の大会ではなく、確かグアナファト州かどっかで試合があった時の大会で足を骨折した
と。まあ、場外に飛ぶわけですからリスク高いですから、はい、常にその危険性あるわけで、復帰は、
今日復帰したん
ですか？今日復帰。
はい、今日アレナメヒコで、今日こっちは4月28日。
一瞬じゃあ足首骨折っていうことで、スーパージュニア欠場かとか心配。
いや、もう心配になりましたね。
なりましたよね。
はい。で、どうなるかと思いましたけど、きっちり間に合わせてくるところがさすがですね。
なんかむしろもう絶対にこの枠は他の選手に譲りたくないっていうのはありますよね。
ああ、絶対にそうでしょ。ね、言わないけど。
もし怪我で痛い、無理だって言ったら、無数に。
その後ろに待ってる人間はもう。
何人ぐらいですかね。
もう数え切れない選手が。
はい。僕はですね、今回、2週間の滞在で、10試合あるということでですね、これ、忙しいと思いきや、まあ、これは、メキシコ CMLL のシステムを知る人間からすると、大変名誉なことで。
もちろん。
ね。
そんな、CMLL のサーキットにずっと出場するっていうのはやっぱり、海外から来て選ばれた選手が来てる
ので。狭き門をね、対戦カード組まれるだけで、
はい、
ね、名誉のこと
で。もう、
文句なんか言ってられませんね。
いや、絶対言えないけど、これ本当に聞いてみないとわからない。
いや、わかんないですね、このシステムは。だからアメリカのね、例えば WWE 辞めた人とかは、まあ、アレナメヒコ、やっぱりこう、見てくれがいいし、一度上がってみたいと思うはずなんですけど、はい、やっぱアメリカのインディーとのこの、ね、雇用形態というか、会社のシステムも全然違うじゃないですか。
はい。もう CMLL はもう、やっぱり、オールドスクールで、まず、選手は、練習に出なさい。練習に出てね、選手は試合が入らない。その時点でも全然システムが違う。そして、もちろん契約なんかまでいけるっていうのも本当にもう、奇跡に近いぐらいのレベルで。
近いレベル、すごい。
そこに、 の入り口が狭い上にそこにずっと居続けるっていうことがもっと至難の技でですね。
で、かつ新日本からとか AEW からとか選手が来ちゃうと、はい、やっぱ穴が埋まっちゃいますもんね。
もちろんそうですね。
ますます狭まっちゃうっていう。
だから出れる枠も決まってますんで。
新日本プロレスも今後なんか、まあ、ちょいちょいというかなんかファンのね、皆さんの中で話すと思うんですけど、うん、その、同じ日に同日開催で、二都市で、
はい、
試合が行われてるって、CMLL 普通なんですよね。
普通のことですね。だから毎週火曜日は、グアダラルとアレナメヒコで、ね、定期興行が行われてますし、だからこれはもう普通のことなんです。
今日も我々はグアダラハラで試合をして、はい、まあ、メインどころだと、テンプラリオとか、ボラドールジュニアとか、
ソベラーノとか
出て、で、一方で、火曜日なので同じ日にアレナメヒコで、はい、ウルティモ・ゲレーロさんとか、はい、出てるわけですよね。
アトランティジュニアとかみんな出てますよね。
だから距離的にはもう飛行機で我々来たんですけど、はい、だいぶ離れて、東京と
九州、もうちょっとあるんじゃないですか。
もうちょっとあるんですかね。いや、だから別にすごい。
当たり前のことです
ね。当たり前のこと。はい、すごいな。このやっぱ CMLL って会社は、めちゃくちゃこう、なんかメキシコっていうと、アバウトで、
はい、
こう、なあなあで、はい、まあ、適当だろうっていう、なんつうか、国民のイメージがあるんですけど、はい、この会社
来た人じゃないと分かんないと思うんですけど、
しっかりしてますよね。
もうありえないぐらいきっちりしてて、
ねえ、
はい、
本当にしっかりしてて、この由緒ある歴史あるというか、はい、
だから年々もっとストイックになってるんじゃないですかって感じますね。僕中にいて感じます、ね、
なるほど。奥村さんはこう本当に僕とかが新日本プロレスからメキシコに行くときに、すごく助けられている存在なんですけども、通訳とか言葉も含め、まあ、スケジュール管理とかも、はい、こう、公に言うと、こう、役職というか、ポジショニングなんていう言い方すればいいんですかね、ファンの人に言うなら。
アンバサダー。
アンバサダー
ですかね。
池田氏。
いや、もちろん、それは池田氏、スポーツ宣伝大使やってますけど。
なるほど。
だから、スペイン語だとエンバハドールって言うんですけど。
エンバハドール、いいですね。
だから CMLL のエンバハドール。まあそんなおこがましいですけど。
はい。
だからそういうレプレゼンティブみたいな。
ああ。
だからそういう CMLL もやっぱいろんな国のいろんな団体との関係があってですね。うん、もちろん自分は新日本プロレスと CMLL の関係で言えば、
はい、
新日本プロレスのエージェントを務めて、もう16年、17年。
うわ、長い。
はい。
あれですもんね、本当に。
だから、新日本プロレスと CMLL が提携したのが2009年の11月なんですね。
ファンタスティカマニア
は2011年から始まってるんですけど。
なるほど。その前から。
だから、これは、今までは長いこと僕は言ってなかったんですけども、今年、清野さんのね、ポッドキャストを出た時とかね、はい、言いましたけど、もう今はもう言っていいと思うんですけど、CMLL と新日本プロレスが提携して、日本人でたまたまいたからではなく、
はい、
新日本プロレスと、菅林当時社長と、CMLL の、今亡き、アロンソ社長の、
はい、
会談を実現する時の、その裏で僕が、
間に入って、
段取りを全部つけて、提携に向けて動いた人間なんですよ。
いや、で、長いですよね。こう、もう2026ですから。
はい。
もう長いタ
ッグパートナー。僕、会長にも言ったことあるんですよ。菅林会長にも、はい。これ、もし、夫婦だったら、
はい、
今頃離婚してますよ、と。だけど、菅林会長と奥村は、今も見つめ合ってるんですから、
素晴らしい。
17年の関係で。これは同じ日本人で、やっぱり、そう、やっぱり、日本人同士の分かり合う部分があって、やっぱり、気持ちが通じ合うものがあって、だから自分は自分の立場で、やっぱり CMLL と新日本プロレス、やっぱりね、2009年11月に提携してから、新日本プロレスは、所属選手は、メキシコで CMLL 以外の団体には出ない
じゃないですか。はい。はい、
うちも、日本人選手は、
新日本プロレスには貸さない。
はい。女子選手は女子の提携が今、してますけども、だそれはお互い簡単な、提携するのっていうのは勢いでできる部分とか、やっぱりお互いを知る夫婦じゃないですけど、やっぱり、まあ勢いって失礼ですけど、
時代の、
やっぱりそれを計測することが大変なわけであって、だから当時2009年の11月に菅林当時社長がいらしてですね、うちのアロンソ社長と、提携を発表したとき、新日本プロレスは当時、 TNA と提携。
はい、はい、してましたね。
で、その後、新日本プロレスは NWA、当時の NWA、ブルース・サフトさん。
ああ、ありましたね。
NWA と、
そんな時代もありました
ね。はい、はい、はい。その後、リンゴモーの ROH と
提携した。
で、その後 AEW に行って、
はいはい、
その間にインパクトともやった時期もあって、
はいはいはいね、
で、17年の間に、新日本の中でもやっぱりそれでいろんなところ変わっていく時代とともに、
はいはい、そうですね。
でも17年間、新日本プロレスと新日本プロレスはずっと一時に、コツコツと、
すごい。
築き上げてきたもの
ね。年1回ぐらいはもう菅林さん必ず来たい。
はい、メキシコ行ったり。もちろん、それはお互いのやっぱり、菅林会長がいらして、信頼関係っていうのは昨日今日のことではないので、これは、ファンの人たちに当たり前のようにファンタスカマニアが行われてるっていうのが、浸透してますけど、
素晴らしいですね、
それは、でも本当にその、お互い両団体の努力。
努力。
っていうのはもう本当に計り知れないものがあると。
この僕今回来て、まあ去年もそうだったんですけど、
はい、
この CMLL の団体の、勢いっていうか、すごいなと思って、先週の金曜日のアレナメヒコもチケットソールドアウトで、
はい、
でさらに翌日のコリセオもソールドアウトで、はい、ものすごくないですか？
日曜もほぼ満員だったでしょ？
最近の CMLL の勢いはどう感じますか？
そうですね、去年の、年末じゃないですよ、秋ぐらい、10月ぐらいですかね、僕ロッテロ社長から直接聞いたんですけど、
はい、
アレナメヒコだけの動員で、その時点、10月の時点で100万人超えたんですよ。
ああ、すごい。
全会場じゃなくて、アレナメヒコだけ
で。だけで。
だそれっていうのはやっぱりすごいことだと思う。
いや、すごいですよね。その常設会場でって考えると、はい、日本でやるって考えると、なんか同じ場所で試合してるとこう、お客さん来ないんじゃないかとか、なんかそういう心配もあるんですけど、ね、やっぱ観光客とか、
そうですね。
家族連れとか非常に多いなっていう印象なんですけど。
はい、昔から日曜日やっぱファミリーの、CML の日曜日の大会はアレナメヒコでファミリーで。
うん。料金ちょっと抑えたりとか
もします、ね。まあそれでもやっぱり、昔よりは全然上がってますけど、で、あとはやっぱり、金曜日はもう定着してて一番、やっぱり、ね、
そうですね。定期戦ですよね。金曜アレナメヒコですから、はい。これやっぱり、奥村さんが CMLL いる間も、この会社は、良かった時期、全然ダメだった時期、やっぱこの業界でした。
あった。ありました。
ダメな時期もやっぱあったんですか？
ありました。
全然入らない。
なかなか入らない時期ありましたし、うんうんうん、ゴアダラハラも、以前は日曜日と火曜日両方やってたんですけど、
はい、
日曜日はやっぱり、なかなか入らなかった。今火曜日はもう、いつも超満員。
今日も超満員でしたよ。何千人いましたかね、
もう、キャパがはっきりわかんないん
ですけど。昨日プエブラで3000人超満員
だった。でも昨日もソールドアウト
で。ソールドアウトで。
すごいです、ね。
で、来週またプエブラで。
はい。
名前何でしたっけ、僕がシングルマッチマノ
ー
マ
の。シェルバーですか。
シェルバー。関節技が上手、
はい。
いや、だからどこ行ってもこの勢い会場がすごくて。
はい、
で、CMLL 最近すごいなんつうんですかね。すごい古い歴史ある会社なんですけど、
はい、
なんかこう、常にチャレンジしてるっていうか、まあ AEW との提携もそうですけど、なんか毎週毎週こうテーマを、ちゃんと、
そうですね。
ね、お客さんにプレゼンテーションして、で、それが伝わって、あ、今週、今月のアレナメヒコはこんな感じなんだっていうので、なんか古さと新しさがちゃんとうまくこう、
そうですね。
出るなっていう意見は合ってます
ね。毎週何かテーマがあるんですね、大会に。だそういうただやってるだけっていうのがないので、なんかもう本当に、
うまくも
時代とともにね。
いつぐらいからこれいい流れになったんですか、この。
パンデミックの明けぐらいからお客さんがガーッと増えてきて、最初はパンデミック明けのアレナメヒコで僕やったんですけど。
はい、どうだったんですか？
いや、最初は無観客でやって、パンデミックの時期ですね。はい、その後、
それはインターネットだけ配信。
はい。テレビ各局やってますよね。だからテレビ差がやってたり。
やってくれたんですね。
だから
週2回。無音で。
いや、もう週2回。で、その時も、
はい、
当時、辻くんとか、
はい、
いろんな選手います。女子の選手とか来てましたけど、みんな来た選手が来てびっくりしたのは、CMLL はもう週に2回3回と、コロナの感染してるかどうかのチェックがあったんです
ね。はいはい。
抗原検査やったり、はい、いろいろ。
WWE もめちゃくちゃ厳しかったですね。
PCR やったり、最初は僕ら PCR でやって、はい、それだと治った後も、 あの、まだ、
出てきちゃう。
陽性になる。
ありましたよね。
ほんと、抗原に変えて、そうするとすぐわかるから、
うん、
そしたら僕らも週に2回も3回も検査してるわけです。
してましたね。
選手、レフリー、スタッフ。
スタッフ、カメラマン。
リングアナウンサー、カメラマン。うん、だから、会場に関わってる人は全部検査してる。はい、で、CMLL のそういう、あの、コロナ対策は、はい、コロナの見たことないですよってみんな、
辻
君にも言われましたし、いやもう厳格どころか、僕ら試合してた人間ですけど、検査するじゃないですか。で、陰性って分かったら試合が入るんですけど、そしたら試合会場って、あの試合開始1時間前しか会場入りできなくて、で、水以外は、
持ち込めない
。
はいはい。
で、もちろん食べるものなんかありえない。
はいはい。
それで、試合終わったら30分以内にアウト。
おー。
退出します。
はいはい。
っていう。
まあ、すごい厳格ですね。
厳しい。で、会場入ったらセキュリティが、白いなんか、服着てですね、看護服みたいな格好して、ゴーグルしてですね、ゴーグルしてですね、スプレーかけて、全部、
消毒みたいな。
消毒して。
意味あるのかどうかわかんないですね、今考えたら。
すごい大きい、顔が全部隠れるぐらいなんですね。
へぇー。
ね、
じゃあなんかそれを溜まってた鬱憤っていうか、解禁ってなったタイミングで、うわっとお客さんが来たみたいなイメージがあったんですか？
最初来た時に僕も試合したんですけど、10% の動員から始めて。
ああ、じゃあ増
やして。で、10% だと、客の顔が全部見えるんですよ。
はい。
で、一列目に、だからカップルが座ってたら、
はい。
その後だいぶ席が空いてまた違う人が座ってるみたいな感じで。
はいはいはい。
カップルの会話が聞こえるんですよ。
まあ、そっか。
だから、なんか、彼氏が彼女に、うん、何飲むって言ったら。
そんなの
ありがとう、大好きとかって、それ、会話聞こえるんですよ、スペイン語で言ってるけど。
やりにくいですね、
それなんかね、試合するのが、嫌で、表情が全部見えて、今まで大観衆の中でやってるから、そんななんか観客言ったら、観客の反応どころか全部聞こえるから。
いやー、やっぱ僕も、そういう静かな場所で食らうチョップとか、めっちゃくちゃ痛いです。でまして危険なダイブを、する、される。
そうですね。
危ないですよね、しかも、ね。
なんか、
逆に大き
いテンションもね、上がらないし。で、まあ、その中で試合やって、そこから始まって 10% が 30%、50% ってだんだん上がってって、で、お客さんがもうパンパンになって。
それ、そのタイミングすごいですね。なかなか日本はね、戻ってお客さん来ないって苦戦してた。
で、その後お客さんがもう、今までの鬱憤晴らすじゃないですけど、みんなルチャに帰ってきてですね。
観光客をうまく取り込むっていうのは、あれどういう手法というか、どういうやり方なんですか？
もともと、やっぱり観光地じゃないですか。アレナメヒコっていうのは。
はい、大聖堂。
今もいろんなツアーとか来て、お客さん今でも、いっぱい観光客いるって言っても、多分、3割とか4割、
うん、30%、
30%、40% が、やっぱり、入ってそれぐらいだと思うんです、うん、やっぱりそれ以外の、60%、70% はやっぱり現地の人です
よ、ね。うん。いや、すごいよな。なんか、宿泊してるホテルとかでも、こういうメニュー表があって、オプショナルツアーで、
はい、
CMLL、あれのメヒコツアー。で、ちゃんと日曜日、火曜日、金曜日って書いてあるんですよ。いや、それ素晴らしいなと思って、タラハン社長も、社長就任の時に、新日本プロレスの常設会場はって言ってたので、ねえ、これ新日本プロレスも、まあ、後楽園ホールとかは、やっぱメッカじゃないですか。
はいはい、
やっぱり、プロレス好きじゃなくてもあそこ行くと、おーってこうなんか、楽しめる部分あるから、すごい参考になるところ、
CM ありますよね。はい、いいですね。
いいですよね。
はい、
なんだろう、すごいよなぁ。いやー奥村さんもうメキシコ来て何十年が経ったんですか？
今年の5月で22年。
22年。
1年の予定が22年。
1年の予定が22年。
ダゼニアプロレス辞めたのが2004年の3月で、で、武藤さんに、ちゃんと挨拶して、で、綺麗に辞めたんですよ。
で、聞きたいですけど、はい、ジャイアント馬場さんとは、こう、はい、会話というかあるんですか？
自分は、最初、1998年の2月、ゼニアプロレスが1998年の5月に、東京ドームで、単独の、
行きました。
東京ドームをや、はい、初めてやる。その前やったのは、日米レスリングサミットとか、はい、そういう感じだったので、初めて単独開催。
川田さんと三沢さんですかね。
はい。
そうですよね。
で、それの、向けて、ゼニプロスって昔からこう、閉鎖的だったんですけど、はい、門戸開放ってやった。
ドームやるっていうだけでびっくりしました。
はい。で、その3ヶ月前に、もうその半年ぐらい前から、多分普通のそういう、 インディーの選手とかいろいろ出る、はい、UK の選手とか出るようになって、はい、
そうですね、
自分は1998年の2月に、初めて、当時、まあ今だから言いますけど、週刊ゴングさんの、
はい、
当時の、
はい、
紹介で、声がかかって、東京ドームに、東京ドームに向けた門戸開放で出たんですよ。
ポカさんはその時はもう試合は、は
い、されてました。
試合されてた。
で、それで、終わってですね、
はい、
おいって言われて、
おい、
お前は誰になったんだいって言われたんですよ。
で、何て言ったんですか今。
お前は誰になったんだいって言われて、歌舞伎さんです、プロス。だろうなって言われて。
だろうな。
で、練習に来いと言われまして。
は
い。で、
だろうなってちょっと嬉しいですね。
ああ、だから歌舞伎
さん。認められたというか。
はい。で、出るようになって。
はい。
で、小川義成さんが故障したのあって、馬場さんから電話かかってきたんですよ。
馬場さんから電話が。
はい。それで、
馬場さんから携帯電話になったんですか。そんなことあるんですね。
5月1日は何してるんだって言われて。
はい。
いや、何もありませんって言ったら、
はい、じゃあ。よく聞き取れましたね。
ああ、もうもちろん、もちろん。
えって聞き取れないですよね、昭和の人は。
で、ドーム出れるかって言われて、あ、もちろんです。もちろんです。ってなって、出していただいて、で、その後に、また、ドーム終わって、1ヶ月、その次のシリーズぐらいですかね、また出るチャンスがあって、
はいはい。
で、出た時に、開幕2日目、静岡だったと思うんですけど、馬場さんに試合前に、もう30分以上ですかね、はい、マンツーマンで教えていただいて。
プロレスをですか、
はい。それは感動しましたね。嬉しかったですね。
控室で。
いや、リングの
中で。リングの中
で。二人だけで。だから、試合前の合同練習とか終わった後で、だから、来いって言われて、で、30分くらい、こう、いろいろ細かく教えてもらって。
細かく？
はい。
ここはこうした方がいい。
もうそれこそヘッドロック取り方一つからもう一回。
ええ。
ここでこういう理にかなった動きでどうのこうの
って。なきゃダメだって。
はい。っていう教わって、感動しましたけど。で、そのシリーズ、僕、初めて前線参戦だったんです
よ。はい、はい。
ただ、怪我をしてしまって。
あらららららら。
で、その合間の日に、自分の決まってたスケジュール、全日本の合間の日に、決まってたスケジュール一回東京帰って、出た時に怪我しちゃったんですよ。
あら。
それで、もう出れなくなって、休んどけって言われて、馬場さんに。
馬場さんと試合したこと
はない
んです。ない
んだ。ああ、ないですね。ないです。それで、休んどけって言われて、で、もう、その後、具合を悪くされて、
はい、
あで、もう、
欠場して、
はい、7月のシリーズで、馬場さんは、その年の12月の年末まで普通に試合出られてて、1月に、1999年の1月にお亡くなりになったんですね。
あ
で、もう
あ、お亡くなりになる1ヶ月前
いや、いや、前の年。
前の年か。前の年か。
で、7月が最後にお会いして、で、1999年の1月にお亡くなりになったので。
これちょっと新日本プロレスの選手とも関わりあるじゃないですか、後に。
はい。
こう、馬場さんの教えと、
はい。
まあ、アントニオ猪木さんの新日本ではちょっとないかもしれないじゃないですか、棚橋さん以降の世代の新日本の選手は。なんか教え方とかプロレスなんか違いありますか？
ボディスラム一つとっても、
やり方が違う。
新日本と全日本は違うと思うんですよ。
へ
ぇー。これは岸田君わかると思うんですけど、はい、全日本プロレスは、フチさんのボディスラム見たらわかると思うんですけど、こう、ぐっと
胸を張って、
胸を張って高く上げて、
止めて、
落とすじゃないですか。
はい、
新日本プロレスは上に高く上げた後に、手を持ち替えるじゃないですか。
ああ、はい、はい。
首のところに持ち替える。
全日本は持ち替えない。
持ち替えないです。基本は持ち替えないじゃないですか。
ああ、そうか、フチさん持ち替えないですね。
そう。
足をステップしてこう。
そうそうそう。ロープワークも違うじゃないですか。
あちょっとこう。
ロープワーク
も、ワーク
も脇で当たるんですけど、それは同じなんですけど、全日本プロレスの人のロープワークと新日本プロレスの人のロープワーク
違います
よね。で、例えばヘッドロックで、グラウンドに投げられる、テイクオーバーされるときに、はい、投げ方が、首投げが、新日本の人たちは、
ちょっと違う。
取ったら横に投げるじゃないですか。
はい。
全日本系の人は縦で受け身取るじゃないですか。
なるほど。
で、投げられる方は、手を入れるんですよ。
はい。
手を入れるか手を置くんですよ。
はい。
そうすると縦に回る。
うん。
新日本の人はその手を、
中に
入れたままで投げられるでしょ。それ見て新日本系、全日本系の違いはわかるじゃないですか。
ああ、なるほど。
だからヘッドロック取って投げられるときに、こう手は相手の背中の手前のところに自分の手を置く、
はい。
そうすると必ず 縦回りです。それが全日本系じゃないですか。それ歌舞伎さんに僕習ったんですけど。で、こうしろって言われて。はい、で、やっぱり、ああ、見てた、その後、ああ、この人新日本系全員。あと、アームドラッグの一つ受け身取っても違うじゃないですか。
あ、
全日本の人は。
どういう違いがありますか？
新日本の人は腕を引っ掛けて。
まあ、メキシコのこのスープレックスっていうのはありますけど。
あると同じじゃないですか。
まあ、アメリカンプロレスとも一緒ですかね。
で全日本の人は、
こういうロックアップの、
ロックアップの投げるじゃないですか。
投げるやり方もありますね。
はい。はい、
へ
で、それをですね、今年2月にファンタスカマネ行った時に、
はい、
あの、ハウスオブトーチャーの金丸選手と、何度か当たることがあって、
はい、
やっぱり、あの、
出してきました。
僕も、僕が出したんです。
僕が出した。
そしたら当たり前のように普通に
返してきました。
返してきて、これやっぱり、
やっぱり
あの、お客さんどこまで分かってるか分かんないと思うんですけど、はい、金丸選手別にあの、持ち上げるわけじゃないですけど、
はい、
もう、ものすごいテクニックじゃないですか。
これは、マニアックな話になってきましたけど。
ものすごいと思います。
へぇー、じゃあ普通に対応してくるわけ
です、ね。普通に当たり前の
ように。ニヤッとしちゃいますね、心の中で、レスラーでは。
で、やっぱり、これやってる人同士にしか分からなくて、お客さんには伝わらないと思うんですけど。
はいはいはい。
はい、
へぇー、深いなぁ。あれですか、武藤さんの全日本プロレスにも出られて、そこであの、今、あの、我々と、あの、よくアメリカで行動することが多いですね。はい、MLW の小橋さんと言われる。
はい、MLW 絶対王者。
絶対王者の。
はい、あの、小島さん。
はい。
もう小島さんも一緒に、あの、
それはもう、ずっとその、馬場さん全日本の流れで、一回途切れちゃったんですか？
ババさん全日本、あの、
お亡くなりになって、
お亡くなりになって僕出れなくなって、で、その後、あの、名前出していいか分かんないんですけど、あの、自分がテニスさんとことかの大会で、WL とか出た時に、
はいはい、
あの、全日本担当だった東京スポーツの記者の方に、お会いして、
はい、
奥村君なんで全日本出なくなったのって言われて、
はいは
い、
い
や、僕出たいですけど、
はい、
こう、ババさんの、が、お亡くなりになったりとかして、疎遠になっちゃったんです。
はい。
で、自分はもう、いつでも出たいんですけど、って言ったら、はい、三沢さんに言っといてあげるよって言われたんですよ。
はい、わあ、すごいですね。
で、
マスコミの力が大きいですね。
で、当時。で、当時ね。で、それで、あの、言っていただいたんだと思うんですけど、ね、2000年。2000年だ。
小島さんもじゃあ移籍してあった
。いや、してないです。
してない
前。してないです。に、まあ、あの、いや、2000年じゃない。いや、間違えた。1999年にお亡くなり、2000年だ。2000年の2月に、三沢さんから 夜中の11時ぐらいに電話がかかってきた。
三沢さんですか？
三沢光晴さん。
はい。ノア？
あ、全日本ですよ、当時まで。
あ、当時は。
分かれてない。
はいはいはい。
で、あの、奥村くんって言われて、はい、明日何してんのって言われたんですよ、はい。いや、あの、試合ありません。
はい。
あの、カッキーが怪我したから、
はい。
出れるって言われたんですよ。
その、奥村さんの、あの、電話の直伝、やばいですね。
いや、びっくり。
馬場さんから。
ああ、いや。
三沢さんから。
で、あの、夜の11時ぐらいじゃないですか。で、
次の日。
あ、明日、出れる。カッキー出れないから、はい、奥村くん、じゃあ、あの、出れるって言われて、はい、木更津だったんですよ。
はい。
で、あ、ぜひよろしくお願いします。はい、で、うん、じゃあ明日、合宿場からバス出るから、
はい、
何時かちょっと忘れちゃったんですけど、その時間に来てねって言って、あざみのの、あの、全日本プロレスの、あの、合宿場、
はい、
出発で行ったら、あの、普通に会場、あの、合宿場着いて、
はい、
お疲れ様ですって入ったら、小橋さんとか皆さんいらして、
はい、
えって顔してるんですよ、みんな。
はい、
なんでこいつがいるのみたいな。
はいはいはい。
だから誰も知らなかったわけ
で。三沢さん一存で。
はい、
で、その流れで、三沢さんたちがいなくなっちゃう。
いや、それで しばらく出させていただいて、はい、秋山さんともシングルやらせていただいたりとかあって、武道館で悪役紹介とファミリー軍団の中に入れられたこともありましたし、まあ、いろいろ出していただいて、それで、その後、今度は、の後別れちゃうわけですよ。
はい、で、武藤さんと小島さんがやってくると
か。その前です。まだそれで、の後別れて、はい、別れた時に、あの、元子さんが電話かかって。
はい。
元子さんから、奥村くん、
はい、
三沢くんから声かかってるのって言って、
はい、あ、どっち行くのみ
たいな。いや、かかってないですって言ったら、全日本出れるって言って、初めてのあの、
すごい、あの、ちょうど2班に分かれる、はい、激動の時代
です、ね。今、有明から始まった3週間のシリーズに出していただいて、で、全日本に出て、うん、その流れで、それが2000年の7月だったんですよ。で、2000年の10月に、当時、荒谷信孝さんがいらして、荒谷信孝さんと僕で、コラケンのリングで入団発表ってなったんですよ。で、まあ、まず7月のその、最初の新生全日本というか、まあ、ほとんどみんないなくなった後の全日本に出て、はい、で、それまで僕は WR とか出てたんですけど、はい、当時、運の、レフリー、運のさんに、今後、ちょっと出れなくなりますって言って、ありがとうございましたって挨拶したんですね。はい、で、テニスさんにもよろしくお伝えくださいって言って。まさかテニスさんがその後全日本に来ると思わないじゃないですか。で、それがディファ有明で開幕戦で次の日後楽園だったかな。そしたら、僕らも聞いてなくて、だからいきなり、サンダーストームがかかって、テヌさんが、サプライズ登場したんですよ。はいはい、びっくりしましたよ。それで、リングで、ね、入団発表でテヌさんを迎えていて、はい、また一緒にやることになって、はいはい、で、ずーっと一緒にいて、はい、で、その後、武藤さんが参戦するようになって、今度は武藤さん、移籍、ってな、スポニチに出ましたけど、その時に、ババモトコさん、当時社長から電話かかってきて、多分選手一人一人にお電話されたと思うんですけど、僕とこ電話あって、スポーツ日本が一面でスクープしたんですよね。武藤移籍みたいな。で、それ見て、武藤さんから電話いただいて、岡村くんスポーツ日見たって、でも安心してねと、大丈夫だからって言われて、ありがとうございますってなって。で、その後武藤さん、小島さん、剣道家臣さん、カズハイシさん、入団、新日本のスタッフの方もいっぱいいらして、で、新生全、武藤全日本が始まったんですけど、はいはいはい、でもその当時はまだ最初、元子さんが社長で、はい、その後、元子さんが社長になられて、はい、まあその間のまでいろんなことがあったんだと思うんですけど、僕らのところには耳に入らないわけじゃないですか。で、まあ元子さんが完全にもうオーナーになられて、僕はそのまま、それはその時はその時なりに一生懸命やってましたし、
その、あれですか？小島さんとの出会いは
小島さんとその、
シングルマッチしたことあるんですか？
ああ、そうなんですよ。これ小島さんにも言ってるんですけど、はい、小島さんは当時移籍してきて、
はい、
もう、飛ぶ鳥を落とす勢い。
もう、イケイケの、
イケイケの、
小島さとしですね。
もう、ファンレター何百通。あとは、バレンタインになると、
トラックが。
トラック。
何台
もトラック。トラック何台もかどうかわかんないですけど、まあ、バン、のトランクと、あと、後部座席は全部チョコレートみたいな時代じゃないですか。もう、どこ行ってもキャーキャー。
はい、
ホテルは、もうずっとファンが待ってるみたいな、女の子ばかり待ってるっていう、もう、アイドルみたいな存在じゃないですか、小島さんと。で、その小島さんと僕は、広島でシングルさせていただいた。はい、で、まあ、その時の。
いい試合だったんですか？
初回。いやー、まあ、あり、よくも悪くもなくみたいな、まあはい、ただの試合みたいな感じ。はい、小島さんからしたら、
はい、
まあ、
ガンジュに
ないし、はい、別に。
まあ、あっさり片付けた。
まあ、ちょっと、あれだ、汗かく程度。
はい、はい。
もう、簡単に一周され。はい、
で、
自分はまあ一生懸命やったんで、はいで、まあ、僕はヒールでもなかったし、小島さんも、は
い、ありがとうございます。
もうアイドルじゃないですか。
はい。
で、当時全日本プロレスのバスで、僕の後ろの席が小島さんだったんですね。はい、で、試合終わって、はい、小島さんに、本当に試合ありがとうございました。
はい。
本当にありがとうございました。小島さん、奥ちゃんありがとうね、って言われたん
です。お
で、すごい、ニコッと微笑む、いつもの笑顔あるじゃないですか。もうそれで、素敵な先輩だな、と思って、いい気持ちになったんですね。
はい。
で、次の日、移動して試合だったか移動日だったかちょっと覚えてないですけど、はい、朝コンビニで、スポニチを買って、
はいはいはい、
まあ阪神タイガースの結果でも見ようかなと思いながら、はい、スポニチだとなんか飲み物とちょっとサンドイッチ買ってバス乗ったんですよね。
はい、
で、業者が。スポニチをあげたら当時、プロレスに乗ってました、
ね。
は
い、まあ、試合結果乗ってました、
ね。そしたら、はい、小島がなんか、
はい
奥村をなんか、
知った。
もう知ってたと。で、小島さんのコメントが出てたんですよ。はい。あいつはダメだと。あいつはダメだ
って。え？試合後の挨拶では、
最高の笑顔で。
え、最高で出迎えてく
れ。奥ちゃんありがとうねって言われた。はい、ニコッと。
けど、対マスコミには。
けど、次の日にスポニチ見たら、はい、あいつはダメだって言って。あまりのショックで、ちょっと言おうかなと思ったけど、当時我慢したんですよ。今は言いますけどね。今アメリカでたまに会うと。
先輩後輩。
なんであの時、僕あの時傷ついたんですよ。
じゃあ小島さんと奥間さんにもだいぶ歴史があるという。
そうですね。でもすごいいい先輩で。
その当時、こう、ルチャとの関わりあったんですか？メキシカンとの。あんまりないですか？はい。
いや、
どうしてこういう人生になったんですかね？その、やっぱ前世とかで。メキシコと関わりがあったのか、それとスペイン語を勉強するのが好きだったとか。
ゼロですね。
ゼロですよね。
言葉ゼロから、1から10、
人生も面白いですよね。
いや全部だから、何一つ計算された人生ではないじゃないですか。
プロレスファンだったんですか、はい、子供の頃。
はい。
あ、じゃあ、ルチャドール好きだった
とか。ルチャドールというか、まあそうですね。
ビル・マスカラス。
ビル・マスカラス・カネック。
ああ。
あと、フィッシュマン。
フィッシュマン。
フェイス。ブラソス、ビジャーノスで、まあ生きてたルチャドラテレビで見てて、ペロアグワイを。
なるほど。
で、子供の時、プロレス見に行くなった新日本とか全日本に来てる外国人選手は見てました。
はいはい。
で、プロレス、歌舞伎戦習ったので、プロレス入ってからは。
まあだからルチャっていう感じではない、ね。
ない。で、ルチャ、なんかやったことなく。
はい。
で、ルチャドラとたまにのツアー中にどっかでシングルとかタッグで当たると、いつもなんか、しょっぱい試合して
戸惑いますもんね。全然違うから。
噛み合わず。
噛み合うの難しい。
昔、東京プロレスという団体があって、そこでメフィストとシングルやったんです
よ。
それも広島なんですけど、小島さんじゃないですけど、いやもう全然。
ダメダメダメ。
僕、自分の中で、
はい、難しいですよね。
いい試合じゃなかったんですよ。でも僕はそんな、あいつはダメだとか言わないし、小島さんに言われたことないですけど、僕はメフィストと試合して、はい、ああいう試合じゃなくて、やっぱりルチャはわかんないなと思ってたんですけど、はい、まさか、
まあそんな人生になると
は。2004年の5月に来て、初日の練習、はい、あれな、コリシャワの佐谷子先生のクラスに行った時、はい、当時今の主力選手がもうみんないたわけですよ。ボラドール、ウルティモ。
忘れられないですね、じゃあその日は。
いや、オリンピック
でみんない
て。
僕もコリシャワで
出した。いや、そうじゃなくて、最初の行き上げの、下、
はい、
下、
上上がったり、
もうそれの階段走って、
私も21年前に。
これな
やばいぞと。
とんでもない時で、その後、もうリング飛び、中入って、トンブリンつって、ダーダーダーンってこう、マット温度やる
わけですよ。もうすごいですもんね、量が。
ついていけないし、これは参ったなと。
ああ、やっぱり。
その後の練習もしてて、で、まあその時はその時一生懸命やりましたけど、で、その時にね、僕は一生懸命前日、スペイン語をちょっと学ぼう。絶対に柔軟とか体操をやるから、1から10まで数字は数えようと。
ああ。
1、2、3、4、5
って。うのどストレスを。
うのから
10
まで数えて覚えていったんですよ。初日の練習で、うのどストレスコートル5って言わないといけないんですけど、うん、僕は日本人じゃないですか。わかんないから。うのどストレスコートル5って言ったんですよ。5と5は違うんで。
5じゃダメなんだ。
5。
5。
で、僕が5って言ったら、うん、ウルティモ・ゲレーロが当時ね、歯ぐき出して笑ったんですよ。で、それがなんかトラウマみたいなショックで。
ショックだった。
で、その、歯ぐき出して笑ってるロテンポゲレロ見て、これはスペイン語勉強しようと。
ああ、そう。今じゃもうじゃあ全然困らないですか？
いや、
行、困ることは困ります。
例えば、政治的なこと、テレビとか見て政治的なこととか、あとは、そういう病院とか行った時に、細かいそういう言葉だと、やっぱりわからない部分、
はい。なんか難しい書類の申請とか。
とか、まあそういうのも。まあ、
大丈夫ですか？
いや、
難しいの
も。じっくり読んで、そんなパッパッパッって読ん
で、まあ、普通
に会話する分には、さすがにそれなりのあれですけど、
すごい。
ただ、これはもう生きていくために必要なんだ
な、本当そうですよね。
で、僕はブラックキャットさんの紹介できたので、猫さんに言われたのは、みんなバカじゃないから絶対見てるんだと。だから絶対リスペクトの心を持ってやらなくちゃいけない。自分の国じゃないんだから。で、そこにはそこのルールがあるから、右に慣れして頑張りなさい。そして練習、言葉はわかんなくても練習、オールドスクールだから、CMLはオールドスクールだから、練習に出てない、その時点で試合は入らない。だから絶対にそれだけは、俺の顔を潰すわけじゃない、そういう人間じゃないの分かってるけど、ちゃんとやってくれって言われて、火水木、佐谷子先生のクラスがある。 でもいっぱい CML の中に先生のクラスがあって、朝谷子先生のクラスが一番トップのクラスだから、ここでキープして出てくれと、って言われて、で、当時は火曜日、グアダラルタ、アレナコリスオであったんですけど、シティで、水曜日はアカプルコとか、あ、もっといとこでした
よ。はい、アカプルコ。
で、木曜日とかも、あちこち試合あるんですよ。で、僕それで出だして1ヶ月後、デビューして1ヶ月後ぐらいになると、あの、アカプルコに5週続けて入ったんですよ。
はあ、嬉しい。
いや、嬉しいけど、火曜日練習出るでしょ。
あ、きつい。
で、水曜日はアカプルコ行くの朝7時出発だったんです、当時。だから、水曜日は出れないんじゃないですか、サタニコ先生。だ木曜日帰ってくるのが、だいたい6時か7時ぐらいの間に、シティに帰ってくるわけですよ。バスで行ってるから。で、11時のサタニコ先生の練習、きついじゃないですか。
はい。
で、僕は猫さんに言われてるから、
絶対
もう全然寝てないのに、そのまま帰ってきて、はい、もう練習出てて。
でも、その時点でキャリア何年ですか ?10 年ぐらい。
10年だけど、メキシコだとまだ2ヶ月とかの話だから、でも頭なんか切り替えないと、
そうそうね、
これは無理だなと、
ね。いや、それがやっぱみんなに
認められるためにはそれしかない。
一からやってるぞっていう。
で、こいつは言葉わかんなくても、こいつはジムに絶対いるって思われたいと思って、だからアレナメヒコの、あの、カースイモクのサタニコ先生のクラス、アレナコレスで終わったら、すぐにアレナメヒコに移動したんですよ。
はい。
だいたいサタニコ先生のクラスが11時から1時か1時半に終わって、その後アレナメヒコに行ったら2時過ぎ、はい、そのまま1時間半ぐらい自分の練習して、まあ4時ぐらいですよ。でもその日火曜日がコリショで夜試合があることがあるじゃないですか。
やばいですね。
で、当時、あの、住んでた宿に戻って、荷物変えて、そのまんま、あの、また練習行って、そういう生活をしてて、でも、だからそれがあったから今に至ってる。でもね、プチタク今思ったんだけど、これスーパージュニアの話。なんでこれ。
さっきから言ってんじゃん。いやいや、でも全然。いや、面白い。
やめましょう。
いやいや、面白い。
切りないから、これ。
いや、すごいよな。いや、この、あれですか今のこの時代のティタンとか、ボラドールジュニアとか、やっぱもう世代が違うじゃないですか。昔のゲレーロさんとかのルチャドールとは。どういうなんか違いを感じますか皆さんからすると。
いや、もう、あの、メキシコのルチャは2004年に自分が来てから、今に至るまで、やっぱりだんだん、エボリューションしてって、だんだん変わってるんですよ。
変わってる。
すごい変わってると思うんです
よ。変わってますよね。
はい。でも、年々厳しくなって、スキルもやっぱり、もう本当に選ばれた人しか出れない。もともとそうですけど、今もっと狭き門になってると思うんですけど。
確かにね、はい、向こうというか、昔のルチャドールの人はこう、でかい、はい、昭和型の、はい、でかい人も多いですけど。
今も、日本もそうだけど、はい、みんな体が、小型化というかね、あの、絞ってっていうふうに。
で、やっぱ試合の展開が早いってなると、やっぱ朝までの、お酒飲むとか。
ああ、こっちはありえないですね。
ありえないですよね。
だから日本
だと練習に出れないわけです
もちろん。だから日本だと、首ですもんね。日本だと、巡業に行くと、こう、接待してくれる方とかいたりとかあって。
はい、そういうの一切ない。アメリカもないですから。
うん、こっちはないですね。はい、だから行って、試合終わったら帰ってくる。
はい。
だから基本、だ今日のグアダラルなんか泊まりだけど。
はい。普通の。珍しいですよね。
あ、もうだからそういう、まあ遠いところだと泊まりになります。うん、この間僕、モンテレ行ったりとかしたら泊まりだし。だけど、車で行ける範囲とか、はい、4時間とかの5時間の距離だったら、そのまま帰りますからね。
はい。はい。じゃあ、奥村さんのスーパージュニア優勝予想を。バリエンテジュニアはどうですか?この。
いやー。
若いんですか?何歳ぐらい?
まだ20代前半じゃないですか、もう。
CML 上がり出して、じゃあまだ数年。
もちろん、そのもう若いんですけど、お父さんがご存知の通り、バリエンテ。
バリエンテ。
もうあの、お父さん厳しいんで。
はい。
もう
厳しいですか?
ああ、厳しいでしょう。
僕もあの21年前クラス一緒で、はい、あのグラディアドールクラスにバリエンテ出てまして、はい、いつもこう技をですね練習させてくれて、はいはい、でもう本当に毎日いましたよね。
だその頃の彼はこの世界で食べていくために必死だった
わけで、そうですよね。
その時は彼太ってて、
はい、
そこからシェイプして、
で、なんか、三角飛びみたいにぴょんぴょんのゲブラーダで、一世を風靡したんですよね、はい。
それから始まったわけですよ。
の息子さんがスーパージュニア出るってこと、はい、じゃあお父さんも誇らしいでしょうね。
ああ、まあそうでしょうね。で、今回あの、ファンタスカマニアに今年行って、
はい、
初来日した選手が3人いたんですけど、
はい、
バレンテジュニア、フトゥーロ、
はい、
イホデストーカ、
はいはいはい、
ジュニア、
はい、
この3人とも、
はい、
やっぱりあの、新日本プロレス、 すごく評価された
と思う。評価高くて。
ああ、会長も、
いいと。
あの、みんな、来た選手は素晴らしい。ああ。もう今もうなんか、来てもなんか、メキシコ人のなんかもう、問題起こすような人がいないので、みんなもう、きっちりしてるので、大昔のなんかそういう、デッタラメみたいなことはもうありえないので。
僕が出始めたファンタスティカーバニアですら、ちょっとありましたよね。
それがもう今ありえない、
ね。そうですね。はい。まあなんか全世界的にそうですよね、もう。AEW とか、きっと、もう、アメリカの、なんつうんですか、もうルールが厳しいじゃないですか。悪さできないし、はい、朝まで飲むって人も少ないし。
ありえないでしょ。そんなことは。
そうですね。
で
優勝予想ですよ。優勝
予想。まずそれで、だからバリエンテジュニア。
バリエンテジュニア。
が選ばれて、はい、ティタンはもう、おなじみの、ね、うん、今、アンバンドカンパニーで。で
も安定感ありますよね、彼は。
いや、彼も、毎回日本行くたびにもう、きっちり仕上げてきてですね。うん、で、バリエンテジュニア。これも、ファンタスカマニアで選ばれた。はい、ファンタスカマニアで、能力を発揮して、今回選ばれたわけで。はい、だからといって、フトロがダメだったんじゃなくて、はい、フトロとバリエンテジュニアは、坂橋会長に聞いたら、はい、もう、どっちにしたらいいかわからないぐらいなので、ね、はいはいはい、でも今回バレンテジュニアが選ばれた。
これこの二人が選ばれたってことにジェラシーを抱く、
いやもう
メキシコ人はいっぱいいるわけですよね。
いやもう数行きほとんどでしょ。
ほとんど。で、はい、これあれですよね、日本で仮にこう優勝とか決勝進出とか言って、でこっちメキシコに戻ってきたらこれどうなるんですか、やっぱり格上げというか。
みんなもうあれです、負けたくないっていう、もう今の時点でそうだと思うんですけど。
はい。
だから今回こういうふうに選ばれた。
彼らにとっては目が厳しくなるっていう。
あ、もう常にそうですよ。だって一旦なんかその環境でずっとやってるわけじゃないですか。
なんか、新日本にいっぱい呼ばれて、ね。いや、足引っ張るじゃないけど。
足引っ張るじゃないんですけど。
ライバルという
やっぱり、
悔しい。
悔しい気持ちはあると思うんですよ。
ありますよね。
だから、日本に行くということは、もう本当に。
名誉
なことで。
ワンランク、ツーランク、ルチャドールとしての自分の商品価値を上げることですよね。
もちろん。そういう、やっぱり、それを夢見て頑張ってる人たちがいっぱいいるわけで。で、うちのトップの選手とかでも、例えばテンプラリオ、もう新日本プロレスが大好きで、やっぱり新日本プロレスでもっと活躍されている
。だってコスチュームに入れてますもんね。
あ、そうですか。
ライオンマークの。
ああ、そうです。まあ、彼自身が、まあ、ゲレーロ・レオンっていうキャラなので。
ああ、いや、それも相まってるんでしょうね。はい、新日本のロゴをこう分割して入れてるん
です。そこまで気にしてみたことなかったけど、やっぱり彼は。
テンプラリオも素晴らしいルチャドールですね。今週僕もその金曜日アルナメヒコで戦うんですけど、はい、なんかもちろん完璧なルチャドールですし、日本スタイルもこうミックスしようとしている感が。
はい、ティタンテンプラリオはもう本当に新日本プロレスへの愛が。
うん。進化系ルチャドールっていう感じがしますよね。
そうですよ。で、その二人。で、それ以外の選手とかもやっぱり、当たり前のようにみんな日本行ってる、ベテランの人、ミスティコとか、ガレロとか、いますけど、
はい、
ここにいる間はもう、年がら年中、競争の中で、
競争激しいよなぁ。
そういうなんか、
だって毎週毎週競争してるようなもんですよね。今週入ったラッキーとか。
オンとオフがないわけです
よ。うわ、すごい。
ずーっと続くわけじゃないですか。だから本当に、
奥村さんがなんか、何でしたっけ、なんかもう、心臓止まっちゃうぐらい疲れたとか言ってましたよね。去年。何でしたっけ、なんて言ってたんだっけ、なんか疲れ
た。目が
回って。
もうなんか、忘れましたけど。
忘れましたけど。それぐらい目が回って、夜も眠れなくなってとか言ってました。
いや、まあだから、そういう環境で。ただそれ言っても、日本の人に説明しても、信じてもらえないんですよ。
だから、加藤オーバーに言ってるんじゃないかって捉えます
よ。だから逆に、オーバーに言ってるよ。逆で、もっと本当の、だから、加藤くんなんかも来て、
はい、
自分見て、
はい、
いや、本当忙しいですねって言われる。
あ、ヤングライオンの新日本プロレスから、加藤選手が今、リングネームは、
昭和加藤
で、どうですか彼は。
素晴らしい。
ああ、素晴らしい。高評価。
素晴らしいし、馴染むの早いし、やっぱり彼は明るいし、
ああ
努力家だし。
なるほど。
いや、僕は、
有望ですね、
最初来る前は、はい、やっぱり例えば、マスターワット選手とか、
はい、
から聞いてて、やっぱり、ちゃんと、お願いしますねって言われたんですけど、
はいはい、
来たらもう自分でどんどんどんどん
練習やりたいやりたい。あ、素晴らしい。
素晴らしいですよ。
過去やっぱり一番新日本プロレスのこのヤングライオンから CMLL に送られて、はい、一番ビッグオーバーしたのは誰ですか？
いや、
かまいたちですか？
あの、エルデスペラード。生ハゲ。
生ハゲ。ヒロムくん。
辻君はあんま期間短かった
です。ああ、確かに確かに。
短かったです。
もっと痛かったんですかね、彼
は。いや、彼は最初からこっち来たかったし、うちも呼ぶつもりだったんですけど。
体も大きいから、ルードとしては活躍できそうですよね、
パンデミックだったので、うち側も興行停止したので。
ちょっと後ろから見たらゲレーロさんみたいな、それぐらいの大きさありますもんね。
ただ、辻君の場合は、その時期でパンデミックでうちが興行停止した時期が長くて、だから受け入れることができなかったんです。
生ハゲ、かまいたち。はい。あと、太一さんも結構、
はい、オーバーしましたね。オーバーしましたね。その時。ま
あ、あと、内藤さんか。
はい。ビッグオーバーしましたね。まあ、ユージロ選手も活躍したん
ですか。ああ、そうですね、二人で、ね。で、壁ジラコントラ壁ジラ。
はい。だから、ユージロ選手と内藤選手が、お互いなんかスタイルがちょうど、違うじゃないですか。
うん、違うから。
パワー系
で。はいはいはい。
もう一人は違うじゃないですか。人気あったし。
なるほど。
だから、いた期間はそんな長くないですけど、はい、お二人。
だから。お二
人最初 TNA に行ってそこからこっち来て。
そうですね。僕はもうちょうどそれはカナダでお金がない時期だったので、羨ましいなと思ってたんですけど。はい。だからあれですね、今後も、新日本プロレスと CMLL が友好関係こうね、がっちり、強力なパートナーシップということで、新日本プロレスの若手は羨ましいですね。
いや、もうここに来てね。
ね
え。例えばメキシコに、例えば、レスラーになりたくて来ても、自分もそうですけど。
絶対無理ですよね、
この。かすらないじゃないですか。
かすらない。
で、福士田君はここで1年間努力して、技術を覚えて、日本に帰って。
で、あの時にちょうど棚橋さん、中村さんと縁ができたりとか、じゃあ道芸道さんとできたりとか。
あの時に、福士田君が棚橋選手喋った会話を覚えてて、あれのメイクのジムで、福士田、棚橋選手が、待っててねって言われたのを、はい、言ってるのを聞いたんですよ、横で。で、福田君が入って言ってて、
はい、待っててねって何ですか？
頑張ってね。
あ、頑張ってね。
またその時期が来たら、ヘルプするってことだったなと、
はい、
と
思ったけど。そうだったから。
で、まあ、その時に、まあ、なんか。
でも体小さいですから、そもそも。
あの時の、21年前だったら、なかなか入るの難しかったかもしれないですね。
絶対無理だ。でも諦めてたからメキシコ来てたわけで、体が。やっぱヘビー級の選手とか、はい、オリンピックアスリートは、これはもう入って叱るべきだけど、やっぱ昭和のまだ入門テストの規定が全然あった時代だから、はい、まあジュニアヘビー級は基本的にプロレスラーとしてはね、難しかったですよね。
当時はもっと難しかったかもしれない、ね
うん。だからやっぱライガーさんとか、サスケさんとか、はい、そういうウルティモドラゴンさんとかがこう切り開いた道はやっぱメキシコにあるっていうので、
はい、
やっぱ今ここにあって、で今週、金曜日アルナメヒコでできるなんて、もうありがとうございます。
いや、だから21年で、まあ、今年が初めてではなく、串田君の場合は、もう、2010何年ですかね、6、7ぐらいでしたかね、ボラドルと
シンガポールであれとか。あれ、ちょっと、ね、褒めてください。
あの時に、串田君が自分に、アルナメヒコでシングルでメインを締めたっていう。あれタイトル挑戦したと思う。
挑戦したんです。で、僕がベルト持ってたんですよ。IWGP は。
ね。
ね。
すごい試合。
すっごいいい試合したんですよね。
すごいいい試合だったんです、あの時ね。
ありがとうございます。
で、それで。
日本で誰も言われて
ない。だから、それが伝わらない。
全く伝わら
ない。今だともう少し伝わるかもしれない。
まあ、そうですね。
インターネット。それでもやっぱり、本当に来ないと。
わかんないです。この、ぜひね、だから、プロレスファンの人は、一回アレナメヒコ行ってほしいですね。
よく、ヒロム君が言ってたんですけど、ファンタスカマニアを日本でヤングラインの時見てましたと。
はい。
セコンドついて
みた。はいはいはい、はい。
で、僕はでも、なんとなく見てて、別にそれで興奮するとか、加藤君の場合はそれ見て、
興奮して
CMLL 来たいって思ったって言うんですね。はいはい、で、ヒロムが当時見てて、なんとなく
ピンとこなかった
わけですね。ピンとこない世界だった、
はい。
で、来て、その後修行でこっち来て、はい、その後に僕に言った言葉が、
はい、
これ実は皆さん、日本でやってるのは、ピッチャーで言ったら、7割ぐらいの力で
投げてるんですね
って。いや、みんな一生懸命やってるよって言ったら、うん、いや、でも、この環境も違うし、
うん、
能力は全部の 70% ぐらいしか出てないですね、うん。
出せてない。
出せてない。
ってのもあります
ね、ステージも違うし、うん、でこれが、本当の本番に来たら、
うん、とんでもなかったです
。ヒロム君もびっくりしたと、うん。 これはすごいな。
いや、とんでもない世界ですよね。
うん、で、これ来た人じゃないわかんないんですけど、来たら分かってもらえるんですけどね。はあ、
なんかほんとルチャリブレって独特で、ね、今日もそうだったっすけど、もう試合とかもなんつうんですかね。まあいい意味でこう昭和の匂いがあるというか、はい、もうぐっちゃぐちゃでボッコボコにするじゃないですか、はい。今日は日本軍対メキシコ軍の4対4だったんですけど、はいはい、こういう盛り上がりとかも、まあ言っちゃえばちょっとこう、なんつうんですか。現代社会では、なんか人種差別にも関わってきちゃう。日本、みんな知能とか、はい、なんていうんですか、こう、汚い言葉で罵られるわけなんですけど。
まあ、メキシコはやっぱりナショナリズムがあって、国民はやっぱり自分の自国民を応援する。
誇りをも感じますね。
日本だと、例えば、あの、日本の日の丸つけて、
形容するのはどうなんかって
言われるし、
う
ん、逆に相手を応援するファンもいるし、
そうですね。
なんか日の丸のティシャツとか着てたら、なんか違う、違う、
そうですね、
方向の人か
と思われる。右か左かとか、
言われるじゃないですか。
なんかこう、ルードを、あの、かっこいいヒールを応援する風潮とかもあるじゃないですか。はい。
だから、それが
一切ないじゃないですか。
あの、あと、チノっていうのはやっぱり、あの、チャイニーズの人たちが、世界にいっぱいいてですね。
はい、はい、はい。
で、やっぱり、日本にいたら気づかないんですけど、日本人って実は、ちっぽけな存在なん
で。島国ですからね。
海外にいたら、気づくんですけど、はい、日本にいる人は、先進国で、俺たちは日本人だと誇り持ってると思うんですけど、海外に行くと、
はい、
やっぱり、実は日本人はメジャーじゃないんだな。
この言葉は重いですね。僕も NXT で構想してた相手に、はい、お前インディーに帰れっていうアピールされて、あ、やっぱりこの人たちからしたら新日本プロレスもインディーなんだみたいな。
まあ新日本プロレスはやっぱりすごい会社だっていうのは分かってると思うんですけど。
まあ日本っていうものを。
日本のやっぱスモールワールドだと思ってる人がいると思うんですよ。
これはぜひ、いい言葉を。
海外に
今いただきました。
住んだ人じゃないとわからない。
あ、本当そうです、ね、
とか、本当に住んだ人じゃないとわからないのは、やっぱり自分が来た当初言葉もわかんない。例の文化、習慣、何もわかんないで来て、ただその時に僕は猫さんに言われた言葉で自分は悟ったんですけど、やっぱり日本人って先進国だけど島国で、日本でしか日本語は使えないし、はい、やっぱり英語だと、あの、発音は違っても
英語、そう、英語はね、
いっぱいある。スペイン語も
スペイン語めちゃくちゃありますからね。
あの、もちろんスペインとメキシコのスペイン語も違うし、南米とここも違うけど、やっぱり、ある程度通じるじゃないですか。で日本語だと
日本しか
使わない。ない、ね、だその中で、やっぱり、言葉を覚えて生きていくしかなくて、
はい、
で、こっちの人からしたら、遠い日本の、日本は遠い国で地球の裏側だから。は
い、よくわからない言葉を喋っている人たち。
アジア人は、うん、チャイニーズだろうが、コリアンだろうが、日本人だろうが、ね、違いはわからない。
これ、奥村さん、住み始めてた時は、やっぱり、僕もそうですけど、はい、めちゃくちゃ路上で、怪訝な顔をされて、うわみたいな。で、こうやって目を細めて、チノチノチノってめっちゃ言われてたじゃないですか。で、
スパーズ吐きかけられたことあったんですよ。
うわ、で、これ、最近どうですか？
ないですね。あ、自分もあの、素顔で22年出てるんで、
はい、
道歩いたら声かけられるじゃないですか、はい、みんなが。はい、
その、だから、人種差別度合いで言ったら、
ない
っすね、感じなくなったっすよね。
今あんまないでしょ。
ない。ない感じがします。
感じますけど、21年前は、串田君いた時は、
すっごい
じるじる。すごかったと思うし、自分も2004年に来た時に、道で唾吐きかけられたことがあったので。
かわいそう。
その時に。
その時何歳ですか ?30 歳とか。
31。
かわいそう。
なんで30超えてきてね、唾吐きかけられて、チノって言われて、ペッて唾吐きかけられて、唾思いっきりかかったんですよ。おばちゃん、
おばちゃん。おばちゃん。
もう、腹立ったけど、手出せないじゃないですか。
そうですね。まあ、試合でね、言われる分にはいいですけど、まだ。
全然路上で、唾吐きかける。
スーパージュニア予想してくださいよ。まあ、いいです、いいです。でも、今後もね、ファンタスティカマニアは、すごい、いい大会だと思うので、はい、ぜひ、奥村さん
の、いや、本当にもう、
お力で、コミュニケーション、両団体の、
いや、もう、
間の、中間管理職として頑張ってください。
串田君もね、また久しぶりに、はい、あれじゃないですか、
はい、
日本でファンタスティカマニアの時期、いなか、いない
から、ね。そう、いなかったりしますからね、それも出たいですし、もう、もっと CMLL も出てですね、CMLL もカンピオンになりたいですよ。
ああ、
も
うそうですよね。絶対、もっといっぱい来て活躍していただきたいし、
ね。
あと、これ、日本のファン全然知らないと思うんですけど、串田くん、イクロコーン、あと自分で、コントラユニット。今、串田くんは、 アメリカの MLW ではヒールでやってるので、これ全然日本の方は知らないと思うんですけど、やっぱりそういう、今メキシコではヒールモードで試合されてますが。
ヒールモード
全然日本
の。急に MC になって
日本に帰ると、全然また。
いや、一緒です。両方くしらですから。まあ、人間はね、両面性がありますので。
くしゃくもね、はい、100年連までキャリアも
豊富で。そうそうそう。
ただ、この、
求められたことをね。
この、コントラユニットもね。
コントラユニット。
もうちょっとも、
ね。やりますか？
いや
上陸しますか？
浸透してほしいですね。イクロコーンなんて、悪そうな顔しててね。
いい選手だと思いますよ、僕。キャラが立ってて。
はい、あ。まあでも、ちょっと日本の方にももう少し注目していただきたい。
そうですね。MLW も新日本と提携してますので。
はい。
MLW と CMLL もいい関係なんですよね。
はい、もちろん。はい。
素晴らしいですね。架け橋と。
はい。
ちょっとじゃあ、そろそろ締めましょうかね。
全然スーパージュリア
ル。いやいやいや。もう、これ大変です。このまま、このスケジュールのままスーパージュリアルですか、すぐ。
はい、体は、くたくたでしょうけど、コンディションはいいんじゃないですか、
試合リングでね、やっぱり動けますね。
ね、うん。
ここやっぱ鉱山だから、メキシコ2000メートルあるんですね。
富士山の6合目、7合目。
いや、もう着いて2日ぐらいは、もう頭痛くて。
はい、
いやいやいや、日本帰ると試合が楽だったりします。
全然楽でしょ。
あ、
だから、それで、よくね、メキシコの選手は疲れないと思うんですけど、よくアトランティスに聞いたことあるんですけど、アトランティスが道の区のツアーに1ヶ月半ぐらい出てて、
はい、
メキシコ帰ってきたら、
はい、
もうプロアップして大変だった息上が
って。ああ、日本の方に慣れちゃう。
もうだからずっと言って、だから、そのやっぱり、
あ、じゃあその気持ち分かってくれんだな。
だからメキシコ人だからコーチで大丈夫じゃないんですよ。
はい。
それ来た人はやっぱり最初は、
いや、
息上がる。
いや、大変。
これやっぱり体が翌週ぐらいになるとやっぱり
なる。僕らさんファンタスティックマリア行くじゃないですか。はい、で、メキシコ戻ってきた時感じました、
はい、だからそうならないように、いつも、日本でその後エクストラで何日かという時には、
はい、
一生懸命ゴールドジム行って、
あ、息上がる。
マシンで走ってるん
ですよ。ああ。
これしないと、
なるほど。
帰ってきて次の日とか試合とかあった時
に。いやいや、やばいですよね。
もう本当になんか、バクバクしんどい言うんで。だからこれはいつも僕忘れてないんですよ。だから、日本に。
お母さん割と僕思うんですけど、メキシコ、長い割合、割と試合前、そわそわされてますよね。
ああ、おしっこばっか言ってる。
おしっこ、そわそわされてますよね。
あ、そう、見てますね。
よく見てますね。結構発言が僕に変え、
ああいやいやいや、そんなことを、くしたく見られてると思う。
いやいやいや。
おしっこも入って
る。いやいやいや、そういうわけで。
でもそれ、荒波子じゃなくても、
はい。
どっかのオープンの会場行っても、
はい、
おしっこばかり。だからそれ、レスラーの修正かもしれない、
はい。
緊張しない人は全然しなかったりするじゃないですか。自分は、いい意味で緊張する。
はい。したいような気持ちはあります、ね、だから
おしっこしてないと、
はい、
あ、どうしようどうしよう、おしっこしたいのにって思いながらリングと集中できないから。
いやいやそんな話はいいんですよ。スーパージュニア。いや、じゃあ最後、締めの言葉で、ヨーポンで終わりますので。
何ですか、
はい。ですね。そんなわけで、ベストオブスーパージュニア、メキシコからバリエンテと、ティタンが行きますので、こうご期待ということで、僕とはブロックが違うんですよ。僕は B ブロックなので、戦わないので、僕の B ブロックの方は、また日本に僕が帰ったら改めて収録したいと思います。というわけで、今日聞いた話はすべて内緒でお願いします。ご清聴ありがとうございました。奥村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。